総価対策数30の方法。その1、総価内に交際相手が急な話には注意。なんて言わない執着なのよ。ちょっと怖いな。交際中、交際内での異常な執着心に驚かされることがあるかもしれません。仕事はあなたは愛している。あなたの内人生なんて自分のようだ。自分と別れるなんて絶対許さない。暴力や虐待をほのめかした発言があるならレッドカードです。その交際相手は潜在的に総価になる可能性があります。総価内に交際相手が急な話には注意が必要です。何回も別に別れ話を聞き出すと変な言い方をつけて本当の相談になる可能性があります。別れ話の前にできるだけ関係を確認して心理的な距離を作っておくことが大事です。だんだん連絡回数を増やしていく。だんだん関係数を増やしていく。コミュニケーションも最小限で済ませるようにする。愛情表現の上に近づけていく。余裕があれば自分の印象を下げておくのも有効です。わざと交際相手が苦手な人物を演じて少しでも自分の嫌いになってもらうことも必要かもしれません。上品な方法ではありませんが、事件を防ぐには有効な手段。二人の関係が深くなってから別れ話を聞き出すが、交際相手の同様を最小限に見て諦めてマイナスになるでしょう。相談内相手が別れ話を聞き出す準備が大切です。相談内相手が正しい段階を受けてから別れ話を聞き出す。相談対策数30の方法。その2、相談と呼べる基準はどこなのか。相談内の基準はあるでしょうか。実際のところ相談内の基準は曖昧なところがあります。この行為をすれば必ず相談と呼べることはありません。個人の受け止め方によって判断が変わることもあります。例えば、積極的な上司は好きな人からされるのは大手でも嫌いな人からされるのは NG という場合があります。行為だけで決まるのは難しく、感情を含めた判断が必要です。人によって考え方も変わり、基準の個人差が大きいと考えているでしょう。では、相談と呼べる基準はどこなのか。それは次の3つのポイントです。1、非常識。2、嫉妬さ。3、不快。この3つは相談を見極める重要な目安です。どれか1つに当てはまるのではなく、3つ全て当てはまっていることが大切です。例えば、あなたを静かに移動したりして隙間取ってくる。嫌な性の電話、メール、手紙が何度もある。置き物を受け取りを要する。一方的な連帯や交際をしつこく要求してくる。お嘘をついてくる。どれも相手の非常識な行為によって嫉妬さと不快を感じている状態があります。こうした状態の場合、相談の初期段階が始まっている可能性があります。やめてくださいと注意しているにもかかわらず、やめてくれないなら危険水準。どんどんエスカレートして日常に支障が出てくるようになれば、もはや完全な相談です。非常識、嫉妬さ、不快の3つを相談を見極める基準と考える。相談対策をする30の方法。その3、相談の危険度には3つの段階がある。相談の危険度には3つの段階があります。0レベル、10レベル、5レベルです。それぞれに応じて行動の特徴と対策が変わります。自分の段階を確認して早めの対策を行いましょう。相談危険度0レベル。行動、最初は行為を最後はどうして始まります。恋を寄せたメールや電話が届くときだったり、手紙や送り物が届いたりしますが、常に一方的です。相手に話したり、ただ始まり、好きな、付き合ってほしいと、エスカレートしていきます。まだ本格的な相談ではなく、相談の中段階と言えるでしょう。嫉妬さが出始めれば、早めの対策が必要です。対策、はっきりやめてほしいと表示をしましょう。最初は様子も必要ですが、余計な先回しは不要です。迷惑であることをはっきり伝えれば、おとなしく伝える可能性があります。相談頻度、なる。行動、日常生活に支障が出ることを嫉妬さが出すのは9です。マジで伝えたり、後を追いかけたり、大量のメールや電話があったり、などです。メールや電話の内容も、なって乱暴な内容が出始めます。対策、この段階になれば、何らかの対策が必要です。相談に組み合わせ、かなり進展が続いていますが、ちょうど。引き続きやめてほしいことを再生、毎日備えて、被害の情報を集めておきます。早めに身近な人に相談しておくことも大切です。広いような早めに警察に相談しましょう。警察から相談の行動で注意してもらえば、行動に発展しかけていることについて、諦めてもらいやすくなります。相談頻度、超える。行動、いくら注意しても従ってくれない。どんどんエスカレートする一方で、もはや身の危険を感じる。完全に警告を無視して、強引に近づいている様子が止まらないなら、危険度は超えるです。勝手に自宅に侵入されたり、勤務先に嫌がらせをされたり、暴力を加えたりする可能性が目前に迫っています。最悪の場合、命に危険が及ぶ可能性もゼロではありません。対策、ここまでエスカレートすると、個人の解散されたらどうしようもありません。すぐ警察に駆け込んで助けを求めましょう。今まで受けた相談被害の相当を提出して、相談に対して何らかの相談対策数30の方法。その4、相談被害はエスカレートしやすい傾向がある。相談被害についてまず知っておく必要があります。相談被害はエスカレートしやすい傾向があるということです。放っておけば自然に解決するのではないかと思うかもしれません。もちろん相手の興味関心がなければ自然に解決することもありますが、実際はないです。一般的に相談は特定人物に強い執着が関係しているため、放置しても自然に解決しにくい傾向があります。それどころか自分の思い通りにならない現実になる上でどんどんエスカレートする傾向があるのです。相談対策は早めに肝心です。悪化すればすると解決も難しくなります。感情的になってから冷静になるのが難しいように、相談被害もエスカレートしやすいことの対策が難しくなります。最初は様子を見る必要もあっていいですが、余計な先回しは不要です。なかなか幼なりながら早めの対策を行う必要があります。しっかりやめてほしい意思を伝える。被害を受けているのは自分ですが、余計な温存を組み合わせず、暴動と迷惑であることを伝えなければなりません。相談被害はエスカレートしやすい傾向があることを頭に入れておき、早めの対策を行っていきましょう。相談被害は放置せず、早めの対策を行っていきましょう。相談対策数30の方法。その後、相談問題の理想的な解決方法は話し合い。相談問題の理想的な解決方法は何でしょうか。相談対策には様々な方法があります。無視をする。受信拒否、着信拒否で遮断する。置物を受け取りをする。行動パターンを変える。親や友人に頼る。警察に相談する。確かにそれは有効な手ですが、最初の取り組み対策ではありません。どれも発生しやすい方法です。相談被害が閉じた時の対策であり、理想的な解決方法とは言えないでしょう。方法やタイミングを誤るとかえって自動進行化されることもあります。では、相談問題の理想的な解決方法は何か。やはり話し合いのです。迷惑などやめてほしいことをきちんと伝えること。話し合いで解決できればこれこそまさに理想です。お互いの振動を最小限に抑えられ、最も安全かつスムーズに解決できる方法です。すでに嫌がらせを受け、相手に強い嫌悪感を抱いているでしょう。相手がない、話したくない、顔を見たくないと思っているかもしれません。しかし、どんなに嫌悪感があっても、最初は話し合いから解決していくのが理想です。電話やメールでもいいですが、誠意を見せるため、できれば対面で最後がいいでしょう。少なくとも、相談対策の最初のポイントであるのは間違いありません。最後から誠意を持って正々堂々と伝えると、最後に解決できることがあります。できるだけ話し合いにより解決することができる。相談対策数30の方法。その6、相談と話し合うときは、相談と話し合うときはできるだけ最近の環境を避けましょう。最近の方がじっくり話しやすいと思うかもしれません。もちろん、こういうことを別れ話をするなら最近で話し合うのも悪くないでしょう。失踪と、様子を始めたポイントなら、暴力を加える心配もないため、最近で話し合うのも一つの選択肢です。聞きたくない話もあるはずですから、ちょっと場合によっては同様です。しかし、今回の相手は相談となると話は別です。すでに、失踪付きなど迷惑な行為をされているため、いらんな許されません。話し合いが頻発すれば何をされるかわからないでしょう。相手の男性が力強く一方的な暴力を受ける可能性もあります。そのため、相談と話し合うときはできるだけ周りに人がいる環境が必要です。例えば、公園、カフェ、レストランなどです。近くに五感のある場所ならなお安心です。周りに人がいれば万が一の時助けを呼びます。周りに人がいた方が適度な話になって雰囲気が悪いに話しやすくなります。電話やメールなど一社一社やりとりの場合は仕方ありませんが、対面で話す際は必須の心がけです。どうしても不快気になりたいと願いされても避難せずしっかり断るのが特産です。最悪の場合、命に関わることですが譲れません。相談と話し合う時はできるだけ周りに人がいる環境を選ぶ。相談対策数30の方法。その7、気持ち悪いと言ってはいけない。迷惑と言えばいい。相談行為をされた時、相手に言ってしまいがちなことがあります。気持ち悪いです。例えば、気持ち悪いことはしないでください。気持ち悪いのでやめてください。などです。おかしな表現ではありません。失踪つきまで終わると、誰でも気持ち悪いと思うのが当たり前。取り方がするような喧嘩があれば、体が強い拒否反応を起こします。しかし、気持ち悪いということは、情動をされさせやすいことでもあります。気持ち悪いと言われた相手の立場を考えてみてください。人から気持ち悪いと言われると、自分の存在を否定されたように感じるでしょう。虫のように扱われた、内臓を傷つけられた、などと感じ、強い不快感を覚えるはずです。相手の感情を刺激してしまい、相談行為がさらに悪化する可能性があります。気持ち悪いという表現に限らず、相手の尊厳を傷つけるような発言はされていると考えないでしょう。では、どういう発言をすればいいのか。こうした時は気持ち悪いではなく迷惑という表現が適切です。例えば気持ち悪いのでやめてくださいという表現なら迷惑なのでやめてくださいと言います。迷惑という表現はあくまで自分の状態を伝えることです。相手の意味には態度を傷つける心配がありません。なかなか相手がやめてくれないともっと強い言葉を言いたくなりますが、大事な発言は面倒を増やさせて、感情に振り回さず常に冷静を保ちましょう。やめてほしい時は気持ち悪いではなく迷惑という表現を行っている。相談対策数30の方法。その8、相談行為をやめさせる発言が挑発になってはいけない。相談行為をやめてほしい時に注意したいのは大事な発言です。 とにかく早く通貨の長い気持ちが強いと相手に注意することも常連の大げさになりがちです。自分でも悪いなるわけではなく、無意識の自分を追い込みがちです。強く言うからいいですが、感情的になって余裕がないときは相手を脅すような発言になることがあります。やめながらあなたの命を覚悟しよう。知り合いにしないで協力しないで、あなたの私に近づく後悔するよ。恐怖を与えれば相手は落ち着いて少しは抑制できるのではないかと思うかもしれません。しかし、こうした発言は厳禁です。恐怖になる可能性があります。明らかな恐怖でなくても、危険を伴いした発言も例と考えていいでしょう。本人に悪いはなくても、脅すような発言もするだけで厳禁です。逆に相手から訴えられ、さらに面倒な話に発展する可能性があります。被害者の会社になってはこんな戦闘です。以下、相関行為をやめさせたいとはいえ、過激な発言は慎しましょう。相手を注意するなら、終始一貫して冷静な言葉を使うことが大切です。相関行為を注意する発言が恐怖にならないよう注意する。相関対策をする30の方法。その9、冷静な説得が良くても攻撃的な挑発はいけない。相手を挑発するような発言は要注意です。もちろん普通に迷惑です。やめてくださいと言うだけがいいのです。迷惑であることを承知しなければ困っていることを伝えられません。あくまで自分の状況を伝えられたら相手も冷静に受け止めやすくなるでしょう。しかし迷惑であることを伝えられませんがいいのですが、挑発するならよう注意してください。やるものならやってみろ。やめてくれないならこちらも考えがある。こんなことをするなんて人として最低。どんな嫌がらせを受けても絶対にありません。どうされても私の考えは変わりません。警察に言いつけるよ。公的手段に訴えるぞ。感情が高ぶるとつい強い言葉になりがちです。強気の態度を見せれば相手は明らかにポジティブに強いのではないかと思いますが、逆効果になりやすい。人間は感情を持つ生き物です。高圧的な態度を取ると、時々感情が下がり、相手も高圧的になります。相手は挑発として受け止め、相関行為が再生する可能性があります。相関行為は悪化することを改善が難しくなります。あくまで心がけるのは冷静な説得です。冷静な説得と攻撃的な挑発は点と地の差があります。どんな時も冷静な説得を通じて攻撃的な挑発は避けるようにしてください。冷静な説得を通して誠意が下がれば相手は納得して迷惑行為も収まりやすくなります。相手を挑発するような発言をしない。相関対策をする30の方法。その10、相関対策で重要なのが日記。相関対策で重要なのが日記です。相関に悩み始めたらできるだけ日記を進めします。日々の出来事や感想などを記録にしないと思いますが誤解です。日記は相関内にあったときの重要な証拠になります。もちろん簡単なものでは証拠になりにくいでしょう。1行や2行しかない文章ではそもそも日記として取り上げない場合もあります。しかし一定の分量と毎日書き記す連続性があれば日記は重要な証拠として取り上げる可能性が高くなります。日記は実際にあった嫌がらせを具体的に書き記すようにします。余裕があれば詳しい場所や時間も書き留めておくとさらに有効です。日記を書き記すことは鉛筆やシャーペンよりボールペンがおすすめです。ボールペンで書いたりは消しゴムで消したり書き換えたりできないためますます証拠能力が高まります。間違えたりは20銭も引いておけば十分です。日記があれば窓口で相談について相談するとき後から具体的な内容を思い出しやすくなって便利です。警察に相談したり裁判になったりしたとき重要な証拠処理として提出できるでしょう。ただ日記最後日記毎日書くのは面倒ですが後から人生を救ってくれる重要な証拠として活用できるはずです。日記相関内の詳細を書き留める。相関対策をする30の方法。その11、相関に悩んでいるとき身につけた一冊の持ち物。元々いくら相関ならない対処が難しくなります。警察に相談しても基本的に事件が起こらないとなかなか動いていません。だからとはいえ何も対策しないのも心配です。相関に悩んでいるときは来週の際次の2つの持ち物を持参しましょう。防犯グッズとボイスレコーダーです。1、防犯グッズ。防犯グッズは子供が見つけるものと思われがちですが、どこでも活用できます。例えば防犯グッズです。スイッチを入れるだけでも何日防犯グッズは相関対策に必要な持ち物。手頃に選んで入手できるので早めに購入しておきましょう。普段持ち歩くバックルナイクスがあれば防犯グッズなどもいくつか購入しておくのもアイデアです。読みの電池も購入しておくのは完璧です。今の襲われそうな危険ならば3段や防犯用のスプレーも持参します。使うことがなくてもお守りとしても考えれば安心感がなすでしょう。2、ボイスレコーダー。ボイスレコーダーは確かに必要ですが効果である必要はなく声が聞こえれば十分です。たまに自分で操作して使いやすいと感じたものがいいでしょう。トラブル時にやり取りを録音できれば証拠にもなるため第三者に相談することに役立ちます。予算に余裕がない場合は携帯電話のボイスレコーダー機能も使えます。ただし使いにくかったり声が聞こえにくかったり数倍があるためあらかじめ注意が必要です。元といくら相関になった場合は防犯グッズとボイスレコーダーを常に持ち歩く。相関対策をする30の方法。その12、相関を無視で対応する場合は慎重になっておく。誰もが取り組んであろう相関対策の一つ。それは無視です。相手から話しかけても無視。相手からメールになっても返信しない。相手から電話がかかってきても出ない。受信時、着信時という方法で相手から連絡を遮断することもあります。徹底的に無視をつなげばその時相手は諦めてくれるのではないかと思うかもしれません。確かに無視は効果的に働く場合もありますが、だからとはいえ単に実行には注意が必要です。無視という対応は簡単ですが難しい。状況を鎮静させることもあれば、逆にされとさせることもあり、いきなりはいけません。そのため無視をするなら慎重に反対を踏んだ上で実行するようにしましょう。最初は誠実に対応する。最初から無視をするのはよくありません。最初から無視をするのは相関対策として無視をやってはいけない方法です。無視をすれば相手はどうしたのだろうかと不安になるでしょう。自分はどうしたらよいのだろうかと勘違いすることもあります。今度は喜んでいるのではないかという妄想を働かせる可能性もあります。あなたの迷惑であることを伝えていない以上、あなたのことを伝えられません。後押しされることが更に消されることの可能性があります。無視がいけないとはいえ、すべては両親に対応していては見直しません。ただは一つであり、一日は24時間。対応の電話やメールにすべて対応しようとすると生活が破綻します。もし無視をするなら十分な警告をした上で実行します。もう変わらないでください。もしやめてくれないなら今度は無視をします。連絡はやめてほしいといったはずです。今度もするなら受信時、着信時するかもしれません。何度警告をしても改善されなければ無視対応するしかありません。良い方法ではありませんが、日常生活に支障が出ている以上、受信時、着信時もしかないでしょう。できれば後から警告したことを証明できるよう録音しておくと、毎日の時に役立ちます。無視対応するなら十分な警告をした上で実行する。相関対策をする30の方法。その13、ブログや SNS のマニアの投稿には要注意。現在ではインターネットの所得休止、ブログや SNS などが盛んです。人間関係を円滑にする道具の一つとして、ブログや SNS を利用している人も多いのではないでしょうか。こういう関係ではもはや欠かせない存在感があります。しかし、相関に悩んでいるなら利用の仕方を直しましょう。単に個人情報を投稿すると相関に慣れ刺激させてしまいます。ブログや SNS の投稿が一般公開されているなら相関に私生活の情報を提供しているのと同じ。自分にとってはつまらない情報と思っていても相関にとっては貴重な情報です。相関はこんな生活をしているのかと想像を膨らませ、ますますあなたに興味関心が強くなるでしょう。何を書いても相関を刺激させることになるはずです。どうしても使いたければ限定公開の設定をしておくのが特策です。少し手間がかかりますが、公開する相手を選べばこういう関係に影響せず利用を続けられます。場合によってはいっそのことをやめてしまうのも一つの方法です。ただ、実際人間関係で悩みながら思い切ってやめた方がストレスが解放される人も多いでしょう。完全に投稿がなければ相関は情報不足に陥り、だんだんあなたに興味関心も薄れていく効果が期待できます。その他、過去の投稿も注意してください。見られるはずがない、見つかるはずがないと思うような情報でも油断できません。相関の執着力、検索力はたくましいものがあります。手間暇をしまず調査されると、インターネット上の片隅にある情報でも簡単に見つけられてしまいます。過去の投稿もインターネット上の様になっているなら、念のため削除を検討してください。ブログや SNS などの投稿には慎重になっておく。相関対策をする30の方法。その14、洗濯物は外で干さない。洗濯物はどこでどうやって乾かしていますか？乾きやすい場所というのはやはり部屋の外が多いのではないでしょうか？今、ベランダの草などで物干しなどの洗濯物をするのは早く乾きます。特に天気の良い日は乾きやすい上、日光の紫外線による殺菌効果もあります。しかし、早く乾かすためにリスクもあります。洗濯物を部屋の外で干していると、外から相関洗濯物の量が確認されてしまいます。男性の量と一緒にしていると、男性と同居していることが知られるでしょう。たとえ、高層階であっても相関調査は十分確認可能です。ちなみに、部屋の中で干し、それ以外は外で干しておりますが、十分な対策とはありません。洗濯したあとの量は相関にとって興奮の対象です。たとえ、慣れても良い日であっても相関の欲望を刺激しやすいため、できるだけ控えた方がいいでしょう。相関から内地を守るためにも洗濯物は部屋の中で干すのが安心です。部屋の中でじめじめしていながら乾燥機の利用を検討してください。しかも乾燥機を利用するのも一つの方法です。乾燥機がいっぱいになった洗濯機も販売されているので検討してみるといいでしょう。洗濯物は天気の良い日であっても部屋の中で干すようにする。相関対策をする30の方法。その15、相関から送るのは全て受け取る時。相関から送るものを買うことがあるかもしれません。私、アクセサリー、あなたはぬいぐるみ、時など。時には直接現金を渡そうとすることもあるかもしれません。相関は送り物を通してあなたの情報とします。自分が欲しい贈り物だと嬉しい反面どう対応すればいいのか迷ってしまうこと。しかし対応はシンプルです。相関から贈り物は全て受け取りを拒否しましょう。たとえ相手から受け取りを強要されても拒否をされるのが賢明です。配達の場合、配達員が配達してきても受け取りには受け取りを拒否します。現段のことで受け取りを申し出れば簡単にできます。受け取らないと相関を怒らせるかもしれないと思うかもしれませんが誤解です。贈り物を受け取れば相関は恋が触ったと勘違いして迷惑行動がますますエスカレートするでしょう。贈り物を奪って変な感じができても困ります。 当然ですが、受け取ってからリサイクルショップへ持ち込んで換金するのも NG です。置物を受け取ってから処分すると、後から変な言い方をつけられる可能性もあります。何より怖いのは盗聴器の存在です。置物の中に盗聴器が仕掛けられ、第一を侵害された被害も数多くあります。見た目だけでは盗聴器が仕掛けられているかわからない関係ができません。数多くの不安要素があるため、ストーカーからの置物は受け取らないのが一番。現金の受け取りも安全に拒否しましょう。他に困っていたとしても、ストーカーから一円も受け取ってはいけません。ストーカーからの置物は全て受け取りを拒否する。ストーカーから作業する30の方法、その16、一方的な受信拒否、着信拒否は逆効果。ストーカーからの大量の電話や迷惑、1日何十回もあると生活に支障が出ます。そんなとき、受信拒否、着信拒否の設定を考える人も多いのではないでしょうか。拒否設定をした瞬間から嫌がらせの電話や迷惑されたと思います。設定は簡単で時間もかからずわずかな操作でできます。機械側で遮断するため、もうストーカーからの電話や迷惑に悩まされることはないような気がします。しかし、一方的な受信拒否、着信拒否は要注意です。よくもなく、急に受信拒否、着信拒否を設定すると逆効果になることが多い。関わりたくないという明確な表示ですが、当時の仕方がよくありません。一方的には冷たく話した印象を与えます。誰でも急に拒否されると気分がよくありません。自分の存在を否定されたように感じ、つつ痛みが出るでしょう。逃げる人には追いかけたくなるのは人間です。一方的な受信拒否、着信拒否は、ストーカーの反応を刺激して迷惑行為を助長される可能性があります。そもそも受信拒否、着信拒否をしたところで根本的な解決になるのは足りません。別の電話番号や迷惑を使われると簡単に連絡できてしまいます。根本的な対処になる相手を逆上させる事態を悪化させる可能性があるのです。リスクを承知の上、どうしても受信拒否、着信拒否を設定したいが慎重に段階を踏む必要があります。何度かやめてほしいことを注意して改善されなければ、最終警告者が出る受信拒否、着信拒否を設定するのがいいでしょう。よくもなく急に受信拒否、着信拒否をしない。ストーカー対策をする30の方法、その17、いきなり電話番号を変えるのではなく、まず現実的な改善策から始める。場合によっては電話番号を変える方法も有効です。電話番号が変われば、ストーカーは電話の対応がありません。しかし、いきなりわざわざ電話番号を変えるのは少し大げさです。電話番号が変われば、家族、友人、職場など周りに知らせるのも電話がかかります。メールで知らせるだけでは、まず一定の手続きが必要になる場合もあります。いきなり電話番号を変えるのではなく、まず現実的な改善策から始めるのがいいでしょう。第3回、警告。よくもなく、いきなり一方的な着信拒否や電話番号の変更はよくありません。相手は自分を強く否定されたように感じ、ストーカー行為を助長させる可能性があります。そこで最初は警告から始めるのが賢明です。やめてほしいことをはっきり伝えます。1回で納得してもらえないなら、2回でも3回でも警告を続けます。何度警告しても一向に改善されなければ仕方なく次の対策にするのがいいでしょう。第3回、着信拒否。警告しても改善されなければ着信拒否です。電話番号を指定して着信しても拒否して電話がならないようにします。自分警告した後は着信拒否されても自動が上がっているので近くに本人に認めているはずです。引き続きも全て着信の拒否設定をしておくと一層効果的です。第3段階、電話番号の変更。着信拒否対策としても相手が別の電話番号から出てくるのを改善しない場合もあります。そんなことは最終手段として電話番号の変更です。電話をやめるように何度伝えても改善しないなら仕方なく投稿しようとしてはありません。電話番号の変更に決まるのは分かりますが、確実に相手から電話を止めることができます。正しい電話番号を知らないよう十分注意することが大切です。電話をやめるよう警告しても改善しない場合、投稿手段を実行する。ストーカー対策をする30の方法、その18、ストーカーにポイントができたことを知らせるのは逆効果。ストーカーに悩んでいるとき、自分に新しい恋人ができることもあるでしょう。そんなとき、ストーカーに新しい恋人ができたことを再生しようと考える人もいるかもしれません。あなたに恋を寄せるストーカーはあなたと付き合いたいと考えています。新しい恋人ができたことを報告すれば、ストーカーは付き合えるチャンスがなかったと思うはず。もらえても無理なので、ストーカーは諦めようなそうな気がするかもしれません。しかし、これは完全に逆効果。幸せを見せつけるように、わざわざ自分から知らせる恋は控えた方が賢明です。まして、新しい恋人と一緒に写った写真を見せるのは問題なんです。新しい恋人ができたことを再生すると、ストーカーは挑発と受け止める可能性があります。相手に親身に変わることは珍しくありません。場合によっては、自分の好きな人を他の人に奪われたと思い、新しい恋人と被害に及ぶこともあるでしょう。仲を引き裂くことを話してきて、ストーカーには一層深刻になる可能性があります。過去のストーカーの仲間は、元々に新しい恋人と写った写真を送って、大きな事件に発展したケースもあります。ストーカーに余計な報告は不要です。あくまで自然に知られる状況がないですが、わざわざ自分から知らせる必要はありません。新しい恋人ができたことをわざわざストーカーに知らせない。ストーカー対策をする30の方法、その19、人になる道はできるだけ避けた方がいい。ストーカーに悩まされるようになったら、悪口にも注意が必要です。どこでも自由に歩きたいところですが、要注意。もっとも避けたのは人になる道です。人通りの毎日を歩いていると、周りに人がいないタイミングであって、ストーカーが重接近してくる可能性があります。毎日のことがあったとき、周りに人がいないと、汗を呼びたくても呼びません。人であるなら、できるだけ人通りの多い道を選ぶようにしましょう。こすみちは避け大きい道を選ぶといいでしょう。日は人通りが多くても夜になるため非人通りになる道もあります。夜に出るのは避けできるだけ人通りの多い日の時間帯を選ぶのがいいでしょう。夜に出るならできるだけ高い道を選ぶようにしましょう。人目が多ければ多いほどストーカーからの接触を良くすることが高まります。頭の低層階に住んでいるならエレベーターを使わず階段を使うのもいい方法です。たとえ少し遠回りになったとしても安全性を考えるのは有効な対策です。遠回りが必要になったときは運動になるという雑な発想が出ます。人通りの毎日を歩かなければいけないときは早く除湿するといいでしょう。できるだけ人通りの時間を短くするだけでも効果的です。できるだけ人通りの多い道を選ぶ。人通りの毎日を歩かなければいけないときは早く除湿する。ストーカー対策をする30の方法、その10、いつも同じ行動パターンではストーカーに行動を読まれてしまう。生活パターンがいつも同じになっていませんか。いつも同じ時間に家を出て、いつも同じ時間に帰る。電車に乗るときはいつも同じ車両。買い物をするスーパーも同じ、週末はいつも同じ過ごし方、確かにいつも同じ行動パターンは慣れているだけでしょう。習慣になっているため生活リズムが整いやすいメリットもあります。しかしいつも同じ行動パターンではストーカーに行動を読まれるリスクが高まります。例えば待ち伏せや嫌がらせを受けやすくなるでしょう。都合のいい習慣をやって襲われる可能性もあります。そこで時々生活の行動パターンを変えてできるだけ規則性のない行動を行ってください。家から出る時間、戻る時間を変えてみる。電車の車両を変えてみる。少し違った道を通ってみる。たまには違うスーパーで買い物をする。週末の過ごし方に変化を生ませる。規則性のない行動を行って行動を読まれないようにしてください。もちろん行動パターンの変化にも限界がありますが、無理のない範囲で行われます。根本的にはありませんが、ストーカーに抑える工夫になるはずです。時々規則性のない行動を行って行動を読まれないようにする。ストーカー対策をする30の方法、その11、パスワード安全性を高める3つのポイント。ストーカーの件の機会にパスワード管理を見直しましょう。パスワード管理は不安から心がけることですが、ストーカーに悩んでいることは入念に心がけたい。心がけておきたいポイントは3つあります。定期的なパスワード変更、生体認証の導入、ログイン履歴の確認です。定期的なパスワード変更。まず心がけたいのは定期的なパスワード変更です。パスワードを設定していても手間がかかるなどの理由が同じパスワードを採取する場合が少なくありません。あなたに興味を持つストーカーは何らかの手段であなたの個人情報にアクセスしようと試みる可能性があります。パスワードを設定していても同じパスワードを採取するのはよくありません。パスワードは何らかの調子で漏れる可能性があります。推測しにくいパスワードも流出してしまえば無意味になります。パスワードを定期的な変更は普段から心がける習慣ですが、事情があることはいつも余念になっておきましょう。複数のパスワードは忘れることないようきちんと管理しておくことも大切です。生体認証の導入。生体認証に対応しているシステムならできるだけ生体認証をレベルアップして行うのが賢明です。例えば普段使っている ATM が生体認証に対応しているなら銀行の窓口手続きをすれば簡単に設定できます。生体認証の際は本人しかアクセスできないため安全な規約に向上します。ストーカーの権利は必ず個人の安全な状態として向上します。ログイン履歴の確認。普段なかなか見ることはありませんが、ログイン履歴の確認も重要です。不正なアクセスがないか定期的にログイン履歴を確認しておきましょう。ログイン履歴に不正な点があれば、両者に問い合わせて詳しく確認するのがおすすめです。合わせてパスワードの変更しておきましょう。いつも余裕なパスワード管理を行える。ストーカー対策をする30の方法、その12、鍵を買っていない郵便では無効にする。今使っている郵便では鍵が買っていますが、郵便物は短いため内部セキュリティが甘くなりやすいことです。鍵を買っていない郵便では大変危険です。知らないうちに郵便では中の郵便物を他人に盗まれる危険があります。たとえ盗まれてもこっそり他人になる可能性が考えられます。郵便物の送り主が分かるだけでも、ストーカーにとっては習慣です。送り主は人間関係を割り出されます。はがきならメッセージの内容で完全に見られてしまいます。郵便物は送り主の住所も記載されているため、送り主になったら病気が及ぶ可能性も指定できません。ストーカーの指示次第で発表される範囲は様々。郵便物が無事であっても自分の知らない情報が読み取られる可能性があります。郵便物の施錠は必須です。郵便券が買っていないなら大家や管理会社に連絡して施錠等の取り付けをお願いしましょう。物騒なので取り付けてほしいというような希望が同意するでしょう。対応してくれない場合は自分で何人を買って施錠します。多少の費用は必要ですが、郵便券は重要な場所なので安全性を優先させるのが賢明です。郵便券が買っていないならきちんと施錠できるようにしておく。ストーカー対策をする30の方法、その13、処理を処分するときはシェッターを使うのが安心。ストーカーに悩み始めたらシェッターの購入をお勧めします。 ストーカーによっては、ボイスデータが漏洩し、プライバシー情報を盗み取られる可能性があります。大げさではないか。アイドルや芸能人ではないし、そこまでする必要はあるのか。軽く考えがちですが、相手がどうかわかりません。ストーカーの連絡の場合によっては、思いもよらない行動に出るもの。ストーカーの情報能力は、私たちの想像を超えるものがあります。実際のストーカー被害には、ボイスデータが漏洩したって、プライバシー情報を盗み出した被害が多くあります。あなたの見たらゴミは、プライバシー情報がたくさん詰まっています。あなたにとってゴミでも、ストーカーにとっては、ただの山に見えているでしょう。重要な書類の処分だけでなく、ちょっとしたものであっても、シュレッダーを使うのが特産です。シュレッダーはきちんと断裁できるものなら、完璧なタイプでも構いません。お金をかけるのはもったいないと思うかもしれませんが、前向きに考えてください。たとえ、ストーカーがなかったとしても、セキュリティ意識を高めておくのは無駄になりません。最初はシュレッダーが手に漏れても、習慣になれば普通になります。被害を最小限に認めるためにできることをやりましょう。シュレッダーを購入して、いいから出る処理はきちんとシュレッダーにかける。ストーカー対策をする30の方法、その14、ゴミを出す適切なタイミングは、ゴミを出すタイミングも配慮が必要です。いつもゴミ処理の時間にゴミを出せばいいと思いますが、油断はできません。粘着性が強いストーカーならゴミ捨てからゴミを持ち出す可能性があります。鍵をかかった専用のゴミ捨て場のアルバートがないのですが、ゴミのアルバートもたくさんあります。ストーカーにとってゴミ捨てのゴミはただの山に見えるでしょう。処理はシュレッダーにかけたとしてもシュレッダーにかけられないものもたくさんあります。あまり早くゴミを出すとストーカーが必要になってゴミ捨てからゴミを持ち出す可能性があります。そのためゴミを出すタイミングも意識する必要があります。最も安全なタイミングはやはりゴミの収集中です。相手にゴミから持ち出す必要がなければゴミを持ち出すのは困難です。収集中が難しければ全て収集直前になりでしょう。ゴミの収集時間の10分前を休みするのが現実的です。気を遣いますが、ストーカーを振り切るまで辛抱です。タイマーをセットしたり、日々の習慣として取り入れたりすれば当たり前の習慣になってくるでしょう。ゴミ出しはゴミの収集直前には収集中にする。ストーカー対策をする30の方法、その20を、防犯カメラの前に防犯カメラを設置できるのか。住んでいるアパートの防犯カメラは設置されているでしょうか。ストーカーの被害届の一つとして防犯カメラの録画映像も有効です。防犯カメラによる録画映像はデジタル記録ですが、証拠能力と証明力を兼ね備えています。顔までパッキー映っていれば本人の特定も容易でしょう。アパートに送信している様子、郵便ポストやゴミ捨て場を物色している様子、違法行為をしている録画映像があれば証拠として提出でき、法律に基づく対処を行います。防犯カメラが設置されていた方がアパートの住民も安心して暮らせるでしょう。さて、問題なのは防犯カメラが設置されていないアパートの場合です。大家や管理会社に対する圧、防犯カメラを取り付けられそうな気がしますが、少し事情が特殊です。残念ですが、大家や管理会社の防犯カメラの設置をお願いしても断られるのは一般的です。確かに大家や管理会社には建物の安全を確保して住民に安心できる空間を提供する義務があります。防犯カメラを設置しているアパートの数を存在します。しかし、防犯カメラはどのアパートも設置されているものではありません。特に、クリアアパートは防犯カメラが設置されていない場合の方が多いでしょう。そのため断られることが多く、自己負担で防犯対策を行う必要ができます。ただし、これはあくまで一般的な話です。大家や管理会社によっては住民の意見を尊重して対応してくれる可能性もあります。物騒なので設置していただけないでしょうか、と丁寧にお願いすれば、すんなり意見の通りの場合もあります。また、注意だけでお願いするように複数による集団でお願いした方がさらに対応してもらえる可能性があります。無料承知で一度お願いしてみる。ストーカー対策をする30の方法、その16、ストーカー対策としての引っ越しはあまり言うことはいえない。ストーカー対策として思いつきやすい方法の一つが引っ越しです。いつも言わずに楽しめない。ある日突然通話状態ではストーカーが見られるかもしれないと思います。ストーカーに気づかないようこっそり引っ越しをして捜査することが今見受けそうな気がします。ドラマや映画などで倒産した会社の社長が運用するシーンを見かけますが、似た状況かもしれません。しかし残念ですが引っ越しによるストーカー対策はあまり言うことはいえないでしょう。ストーカーの本気になれば新しい住所を見つけるのは大切なこと。ストーカーの集中力はあらゆる線。おそらく相手主者の差って時間をかけても見つけ出そうとするでしょう。もともと引っ越しの予定がある場合はですが、ストーカー対策として引っ越しするのは少々大げさです。こっそり見たことに変わって、ますます状況が悪化してしまう可能性もあります。引っ越しは時間のお金もかかります。高価な投資や費用をかかり失敗すればリスクもあるため現実的でないと言います。ストーカー対策だけに引っ越しをするのは現実的でないためやめておく。ストーカー対策をする30の方法、その17、今住んでいるアパートのセキュリティが低いなら引っ越しも検討する。ストーカー対策としての引っ越しはあまり得策ではありません。引っ越しをしたところでストーカーの本気になって探し出せば見つかるのは時間の問題でしょう。どこかしらの現代において見つかす手段はいくらでもあります。そうかな、わざわざ安定を取って見つけ出そうとした方の例もあります。時間もお金もかかるため、なかなか気軽に行えないのも現実です。では、とにかく引っ越しが無駄というと、そうではありません。例外として引っ越しが有効になる場合もあります。それは、今住んでいるアパートのセキュリティが著しく低い場合です。アパートの入り口は、とんでもなく誰でも出入りできる状態になっている。防犯カメラも見たこともない。ボイスカメラも鍵がかかっていない。特に、クリアアパートの場合はセキュリティが低い傾向になります。著しくセキュリティの低いアパートに住んでいると不安でしかないでしょう。ましてや、そうか悩んでいるなら、今何でも壊して眠れないはず。防犯カメラがないと万が一の時、誰が出入りしたのかが確認できません。ボイスカメラに掛かっていないと、ゴミが詰まる可能性があります。大家や管理会社と相談して、鍵や防犯カメラを設置してもらうこともありますが、認められない場合もあります。そもそも、建物の構造上、導入できるセキュリティに限界がある場合もありません。こうした場合、そのことセキュリティの高いアパートに引っ越した方がいい場合もあります。セキュリティが高くなるにつれて、家賃も高くなる傾向がありますが、安心もかかると考えれば無駄はありません。女性なら、女性専用のアパートを検討してもいいでしょう。女性専用のアパートは、条件単に高速、防犯カメラなど高い現実性の導入者の物件が多い。そうか、対策の問題ですとはいけませんが、建物全体のセキュリティが高くなれば安心感が増すはずです。あくまで特殊な事例ですが、選択肢を視野から見入れておくだけでも、そんなにそうか対策をする30の方法、その18、自分が言っても、そうか行為が改善しない場合は、自分の親から言ってもらう。いくら自分が言っても、そうか行為をやめてくれない。自分が注意しても、相手は真剣に受け止めていない様子。そんなことは第三者の力を借りましょう。上司、先輩、友人など信頼できる人ならでもいいですが、おすすめは自分の親です。親にそうか行為の状況を説明して、協力をお願いしましょう。自分がいくら言っても、状況が改善せず、つらくて大変な日々を送っていることを期待してもらいます。自分の親なら本気であなたを信頼して協力してくれるでしょう。もちろん、親を頼むのもリスクがあります。あなたの関係を話してもらい込んでいればその証明は被害が及ぶ可能性も教えていません。しかし、たとえそうだとしても、やはり自分処理で解決が難しいなら誰かを頼るしかありません。親に言いたくない。親に心配をかけたくないと思うかもしれませんが、誰も処理で解決が及ぶことはありません。自分処理の力で全体が無理をせず、妻も親を頼るのが天命です。そうか、今、場合によっては事件に発展する可能性があるため、誰も対処が肝心です。たとえ親が離れたところに住んでいたとしても、できるだけ協力をお願いするのが特策です。相手と親を対面させる機会を作り、親が相手に直接成功してもらいます。親という夢の存在から言われると、相手は驚くでしょう。自分の方が大人になってしまっているという反省を促します。自分の方の未熟さに気づきやすくなり、傾向を強くても、やめる可能性が出てきます。親という存在が誰にとっても嫌です。親を恐れ、自分に都合かもしれないです。ただし、例外もあります。そうか、こういう生活で一触即発の危険があるなら、親に警察に相談した方がいい場合もあります。自分が言っても、そうか、こういう改善しない場合は、自分の親から言ってもらう。そうか、対策をする30の方法、その19、そうかを解決する手段の一つが安定。警察に相談しても相手にしてもらえない。そうか、会社によくある悩みの一つです。警察に相談の相談しても、被害や証拠がない限り、なかなか動いてくれないのが現実です。警察が頼みにならないなら、誰を頼るか。その一つが安定です。安定といえば、そうか、何のことや愛情をされる仕事というイメージですが、そうか対策になっているところもあります。安定は、そうか内で困ったことの駆け込みだとして頼みになる存在です。わざわざ安定に対する必要があるのかと思うかもしれませんが、状況によります。安定と警察を兼ねると、安定の方が自由に動ける特徴があります。個人では、意向に当たるような後押しも安定の力を借りれば、職務と検討可能になります。安定には、安定なりの独自の方もあります。解決に向けてやる可能性を一緒に考えて全力で協力してくれるでしょう。基本的に安定は警察と連携することはありませんが、警察とのコレクションもあるはずです。そうか被害の提供や証拠提出などスムーズな対応を期待できるでしょう。事務所の解決が現在なら選択肢の一つとしてやっていいでしょう。もちろん安定に対するならまとまった方が必要です。ただし、自分の生命に関わっている点を考えれば、高額はいけないでしょう。そうか行為は放っておくと次第に悪化する傾向があります。そのため手を組んだ前に何らかの対策を取っておくことが必要です。最終的に安定に対するかどうかは個人の判断です。そういう選択肢もあるということは頭に入れておくだけでもそんなないはずです。そうか対策の一つとして安定の内容を検討しておく。そうか対策をする30の方法、その30、部屋での過ごし方を自然なことを把握されているなら、相当の疑いがある。そうか自然なことを部屋での生活を把握されている様子はありませんか。自宅で見ている電話番組を何か隠されている。自宅で友人と電話で話している内容を何か隠されている。まるで電話番組から何かのように感じる。そうかの部屋での過ごし方を自然なことを把握されているなら部屋にあるものが隠されているかもしれません。盗聴です。悪質なそうかの場合、あなたが知らない間に侵入して部屋の隅に盗聴を仕掛けるケースがあります。しっかり戸締まりをしているから侵入されるはずがないと思っていても実際はわかりません。そうかの案内をしたのは悪質かつ巧妙です。例えばそうかの飲み物の中に盗聴が仕掛けられているケースはよくある話。小物や家電製品などは特に危ないと言えるでしょう。その他意外な手を出して設置されている可能性も考えられます。盗聴は自分で探し出すことも可能です。 盗聴器を発見する機械に安く販売されているので、道具を使えば個人でも探し出すことができるでしょう。ただし、基本的に盗聴器の発見は専門家に依頼するのが無難です。盗聴器を仕掛けた方法がわからないままに届いても、また仕掛けられる可能性があります。後先のことを考えると、最初から専門家に依頼した方が問題解決の近道になるでしょう。不自然なことやでも少し差を隠されている場合は、盗聴器を疑う。ストーカー対策をする30の方法、まとめ、その1、ストーカーになりそうな防災相手から正しい段階を経てから当たり話を聞きます。その2、非常識、窒素差、回避の3つをストーカーを見極める基準と考える。その3、ストーカーの変動を確認しておく。その4、ストーカー被害は放置せず早めの対策を行える。その5、できるだけ話し合いによる解決を行える。その6、ストーカーと話し合うときはできるだけ周りに人がいる環境を選ぶ。その7、やめてほしいときは気持ち悪いではなく迷惑という表現を行える。その8、ストーカー行為を注意する発言が挑発にならないよう注意する。その9、相手を挑発するような発言をしない。その10、日記にストーカー被害の詳細を書き込める。その11、元ポイントがストーカーになった場合は防犯ブザーと同一性効果を常に持ち歩く。その12、無視で対応するなら十分な警告をした上で実行する。その13、ブログや SNS などの投稿には慎重になっておく。その14、洗濯物は天気の日であっても部屋の中で干すようにする。その15、ストーカーが起きるものは全てを予測する。その16、欲もなく急に浸透し、浸透しない。その17、電話をやめるよう警告しても改善しない場合、投稿者も実行する。その18、新しいポイントができたことをわざわざストーカーに知らせない。その19、できるだけ初動用の運転を選ぶ。初動用の運転を選ぶときは早めに予測する。その20、時々規則性がない行動を行って行動を読まないようにする。その21、いつも余裕な発話管理を行う。その22、余裕な時間がかかっていないならきちんと説教できるようにしておく。その23、シェッターを購入して家から出る処理はきちんとシェッターになる。その14、ゴミ出しはゴミの収集直前には収集中にする。その15、アパートの防犯カメラが設置されていない場合、無理を承知で一応お願いしてみる。その16、ストーカー対策だけに引っ越しをするのは現実的でないためやめておく。その17、今住んでいるアパートのセキュリティが著しい場合は引っ越しも検討しておく。その18、自分から言ってもストーカー行為に改善しない場合は自分の親から言ってもらう。その19、ストーカー対策の一つとして探偵の依頼も検討しておく。その30、不自然なことやでも少し差が隠されている場合は盗聴器を行う。